新平家物語連続講義第9回地毛草の巻地毛人酒盛吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は遠藤森藤が人妻である袈裟の前を殺めてしまう場面をお送りしました。死をもって夫への貞操を守った袈裟の前の行為は都中の噂となりました。六条の遊女たちの中には袈裟の前の葬儀に花を持って送りに行く者もいました。一方下手人である遠藤森藤は皆にそしられます。森藤が行方知れずになったことも手伝い、批判の矛先は武者どころに向けられます。院の警護をすべき武者たちがこのような事件を起こしたこと、そしてその下手人を未だに捕らえることができないことが批判され、武者どころの諸子であった忠盛へも厳しい目が注がれます。加えて忠盛が不吉とされた四つ城の馬を袈裟の前の夫である源渡るに調教させたことまでもが槍玉に挙げられて非難されました。森藤の捜索は7日間続きましたが、結局森藤の行方はわからないまま院宣が発せられ、捜査は終了となりました。もちろん清盛も森藤捜索に参加していました。捜査終了となって清盛は7日ぶりに今出川の我が家へと帰ります。ここで取り上げるのはそんな清盛と父忠盛の会話の場面です。それでは本文を見ていきます。平太です。ただいま木之助とともにお後から戻りました。
おう、帰ったか。ご苦労であったな平太。
父上こそ7日のご本命に身も心もお疲れでしょう。森藤でも絡め取っておればですが、その虚しさも手伝うて。
尽くす限りは尽くしておる。くゆるにも及ぶまい。森藤とて根からの稚愚ではなし、辻固めの手にかかるほどなら、やはりどこかで自害して果てたものでございましょうか。
なんの、おそらくは死んでおるまい。そうやすやすと死ぬるほど浅い在業ではないからな。
いや、時に平太、そちならではの用がある。
あ、なんぞ急な仰せつけでも。
急ぎだ。馬屋のうちの馬を一頭町へ出して売ってこい。そして買えるだけの酒を買うてきてくれまいか。
馬をですか。
いみ、どのくらい酒が買えるの。
そらや大変です。我が家の同勢では3日かかっても飲みきれません。
が、このお使いは平太でもちと決まりが悪うございます。馬を売るのは武者として何よりの恥としてありますから。
それだからお前をやるのだ。辛い恥に勝ってこい。あたいによらず早いがいいぞ。
はい、では
と清盛は父の部屋からすぐ馬屋へ行った。7頭いる馬のうち3頭ほどは自慢のものだ。あと4頭のうちどれにしようと見比べるが、可愛くないのは1頭もいない。哀れダバといえども、これらの馬どもは、優る年の西国遠征の時も、生死を共にした仲である。どの花面も朝夕に何百遍撫でてきたやつか知れないのだ。日頃、塩麹のワンワン市場の付近では、馬市が立つのを知っている。清盛はやがて、そこで見る馬喰の家へ行き、馬を売って酒を買い求めた。大きな酒瓶を3つほど、手車の上に乗せ、酒売りの男と一緒に押しながら、ほどなくまた、今出川へ。帰ってきた。
さて、大切な馬を売って清盛に酒を買わせた忠盛ですが、実は忠盛は家に仕える家の子老頭たちを集めてこの酒を振る舞い、彼らをねぎらう宴を催します。7日間夜も昼も辻に立ち、森藤の捜索に骨を折った者たちをいたわる忠盛の心に老頭たちは涙を流します。いよいよ宴会が始まります。それでは再び本文を見ていきます。
踊るものがあり歌うものがあれば、また一遇では土食をなして酒に鬱を言わせているものがあるのも人間好とすればやむを得ない。
いや、わかってる。殿は何も言われぬが、言わぬお心を俺は汲むのだ。俺は今宵の幹を何だなしにはいただけぬがい。
またしてもまたしても院の苦行どもが言い合わせて、上皇と殿との恩結びを森と追部の不守備にこと寄せ、左皇と企てておるらしいぞ。
穴をつけ、らしいとは何ぞよ。らしいとは、殿のお腹がわからぬか。 殿はまたお引きこもりと決めておるによ。
日もないのになぜ我が殿は朝までにお弱気なのやら。
俺はたまらぬ。業が煮える。まるで衆と小衆とみたいな悪公家どものモヤモヤを見ておられる上皇も上皇だ。
これ、様をつけて申せ、様をつけて。
何の様はない上皇ではあるぞ。殿を正しいものと信じてお愛しになるならば、側近のそすりや隔てもなぜ一周してはくださらぬか。そのこともなく殿がご出資あれば長を示され、公家腹がそねみ出すと見えすいた陰謀も知らぬお顔というのでは、殿が生殺しというものだぞやい。
もう言うな、天下の政治は遊ばすが、陰中の霊感すらままならぬものが終わりなのだ。
殿は自分のためにその上皇様をお苦しめ申しては相すまないというお考えに違いない。
そこが天井腹のつけ込みどころよ。
とく昇殿は許されておるが、庭なお地下人に置いている気持ちとは常に殿がおっしゃっているお言葉だ。それは俺たちへ言っていることでもあるぞ。
ではなど昇殿など許しめされたか。俺は上皇に伺ってみたい。鳥羽殿の御枕にも通えかし、俺はここから怒鳴るぞ。怒鳴ってやる。
バカ。口を塞ぐ、顔を振り抜く、手と手でもみ合う、杯が酒を流す。それを清盛は空耳のように聞いていたが、やおら身を起こしてその一塊の中に座り込むと、
やい、地下人めら、何をぐだぐだ泣き言を言うぞ。わいらはカエルほども蛇ほども知恵のないやつか。よく思え、おもち草も春の子のうちは地下草だぞよ。地の下のものだぞよ。
と両方の手をいっぱいに広げて、そこらにいた人間の頭を四つ五つ一抱えに膝と胸とに抱きしめた。
まだわいら観念が足らないぞ。ああ、チゲ草、喜ぶべし。目こそまだ見ね、チゲ草などだ。俺たちはな。
なあ、なあやい、不服か？頭と頭は清盛の腕の中で、腕の力が締め、緩められるたびに、ゴツンゴツン、音をさせて、目から火の出るような勝ち合わせをさせられていた。痛いと逃げる頭もなく、なすがままになっている。運も寸も皆言わないのである。そして、清盛の一つ膝へ、湯のような、涙を流し合うのだった。男臭い、酒臭い、異様な涙の群れに鼻をつかれながら、清盛は親鳥が腹の下へひよこを抱え入れた時のように公然と杯を招いて一息に飲み干した。
さて、やるせなさの中にも熱さの漂う印象的な場面でしたが、実はこの地下人たちの酒盛りの場面は1955年に公開された映画「新平家物語」でも描かれています。映画「新平家物語」は監督溝口健二、市川雷蔵が清盛を演じています。この映画「新平家物語」は、平家が最下位の海賊の平定を果たして都に戻るところから始まります。命を懸けて戦い、勝利を得て帰還した忠盛でしたが、上皇とのお目通りも許されず、ねぎらいの言葉ももらえません。もちろん何らの官位も恩賞も与えられません。これでは命を懸けて戦った武者たちに示しがつきません。そこで忠盛は馬を売って宴を催すという展開になっています。そう、宴会のシーンに至る流れは原作と少し違いますが、明らかに今回取り上げた場面を下敷きにしたものとなっています。映画「新平家物語」は今でも DVD などで見ることができるので、興味を持たれた方はぜひ見てもらいたいと思います。さて、依然として遠藤盛遠の行方は知れません。一体盛遠はどこにいるのか、そしてこの事件の影響であれこれ批判を受けている父忠盛はどうなってしまうのか、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。